ちは、ひとみです。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う京都憲法ラジオの時間が参りました。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストは京都憲法会議代表幹事の岩佐秀夫弁護士です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今一番話題にしたいことは何でしょう。
桜を見る会を刑事告発したという問題です。もうニュースでご存知の方も多いと思うんですが、全国の弁護士さんや法律学者がですね、合計662人で東京地方検察庁のいわゆる特捜部に5月21日に安倍さんを被疑者として告発状を提出したんです。これぜひ皆さんにね、知っていただきたいなと思います。
それをするとどういうことを求めてどうなるんですか。
はい、これまず何が問題かということなんですが、皆さんよくご存知の、はい、一昨年の2018年4月の桜見る会があったんですが、その前の晩の前夜祭に安倍さんの講演会が800人の有権者を招待したと、こういう事案なんですね。それで東京の超一流ホテルで、普通だったら1万1000円相当の料理やそして芸能人までついて、それを5000円でもってね、招待したということで、これは明らかにですね、違反だということなんですね。それで告発で一番ね、明々白々なのはですね、こういう講演会はですね、毎年ですね、政治資金規正法という法律に基づく報告書をね、選挙管理委員会になる中央の総務省に出さないかのですね、でこの安倍さんの前夜祭のことがですね、全く記載されていないんです。これもう明々白々の逃れようのない政治資金規正法違反ということなんですね。それにはね、5年以下の禁錮または100万円以下の罰金という罰則がついてるんです。
はい、
それから同じ行為についてですね、これもご存知の方もあるかもしれませんけれども、選挙区内の自分の選挙区内の有権者に寄付をしてはならないと、こういう規定があるんですね。これにも違反しているという2つの罪名でもって告発していると、こういうことなんでございます。
規制法に記載されてないっていうのはなんとなくルールとして分かるんですけど、何が寄付になるんですか。
要するに1万1000円相当で、しかも芸能人までついてるパーティーにね、5000円でもって招待したと。
その割引分がそうなんですか。
そういう寄付だと。
なるほどね。
ご存知の方もあるかもしれないんですが、安倍内閣に前におった松島さんという女性の方ね、あの方は選挙区内にうちは配っているだけで違反だということでね、やめてるわけです。
あ、そうなんですか。
たったうちはですよ。それを ね、このね、前夜祭ってのは凄まじい買収なわけです、一種のね、
要するに半額サービスしたことが買収に扱いになるということですね。
買収とは言わないんですけどね、
寄付行為ってやつですね。なるほど。でも1万1000が5000って、それはみんな行くな、
ね、そうですよね。
そんな感じですね。
念のため申し上げ、私たちはね、桜を見る会当日そのものは直接問題にしてません。これは一応ね、公的な行事なんです。前夜祭を問題にしてるんです。公的行事自身もね、安倍内閣になってからものすごい招待者数が増えたっていう批判されてるんですが、それは今直接の対象ではありません。前夜祭がこれは買収行為だし、政治資金規正法違反だということで告発しているわけです。
別なのですね。
そうなんです、別のことなんです。
なんかこう桜の会みたいにして、なんか一緒くたにして報道されているところがあるように思うんですけれども、
それからね、しかもこれひどいのはね、この政治資金規正報告っていうのは毎年1回出さないかんのにね、報告してないってこと自身が明々白々の違反なんですがね、その名簿までね、破棄しちゃってるんです。しかも情報公開請求されたその日に破棄してるって、まあまあなんというひどい人だとね。
それはうん、 市民の側から見ると やばいものは放火そうみたいな感覚ですか。
まあ、もうそれしかないですよね。本当に、まあ、いろいろ安倍さんほら文書偽造変造いっぱいやってきましたけど、これは本当にひどいですね。
面倒くさくなりそうだから捨てようみたいな話ですかね。
まあ、そうでしょうね。
うわおっていうことですね。でもそれどのぐらいのこう罪にこの5年以下の禁錮と100万以下の罰金
またはですね、
ね、どちらかですよね。
禁錮刑以上になるとね、うん、公民権停止言ってね、安倍さん選挙にも出れなくなるんです、はい、だからね、ぜひ東京地検特捜部も頑張って次の選挙までにね、はい、有罪にしてほしいと思ってますしね、はい、これ今全国的にね、はい、この刑事告発を支援するっていう署名運動を展開されてますので、もし皆さんもね、周りにそういう署名求められたらご協力ぜひお願いいたします。
これネット署名とかしてないんですかね。
ネットもやってまるやってるはずです。
ああ本当に、はい、いや今出歩くのなんとなく遠慮してるというか、やれないっていう状況にあるので ね、
私も実は告発人の一人なんですがね、中心になってやってるのはね、小野寺さんって仙台で、はい、吉方さんっていう有名な弁護士さんで、それからこれもネットでしょっちゅう登場しますけど、長野県の毛利さんっていう弁護士さんがね、はい、いろいろ中心に署名運動やら展開してますので、ぜひご協力お願いします。
はい、でも662人ってすごくないですか。
そうですよね。そうそうたる法律学者の方もいっぱい入ってますしね、
本屋さんでよく名前を見るような方もいらっしゃるわけですよね。
いっぱい入ってます。だから本当にもう皆さん同じ思いだと思うんですが、もういい加減安倍さんやめてくださいと、はい、もうついこの間まで検察官定年延長問題ね、
ありましたね、
あれももう大体何のためかって皆さんね感じてらっしゃると思うけど、やばいことが安倍さんにいっぱいあるんですね。だからね、検察庁に刑事責任追及されないようにああいうことをやったとしか考えられないと皆さんそう思ってると思うんですね、
我が身を守るためにはっていうことですかね。
もういい加減毎日新聞の記事ではね、支持率安倍内閣 27% 最低ですからね、
そうですね、
そろそろ安倍さんね、やめていただきたいなと思う心から私は思ってます。
なんかオリンピックがどうのこうの言って頑張ってはりましたけど、まあなくなりましたしね、オリンピックも。
そうですよね。
でも662人この力のこう数の力っていうのにね、みんなして応援したいなと思いますけど。
そうですね。検察官問題もツイッターがね1000万超えたとか言われてますけど、この問題でもどんどん皆さんね、ツイッターやフェイスブックも発信していただきたいなと思います。
なんかトランプさんのツイッターはどっかで批判を浴びてどうのこうのっていろいろ良くない方 の、やり玉に上がってますけれども、こういうみんなの意思を人が集まらなくても出せるっていうやり方はいいですよね。
コロナの下でもね、みんなやれますから
ね、誰でもできるっていうことでは。
そうですね、
はい、
はい、
ではみんなして協力して少しでも前に進むようにお願いしたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは岩佐弁護士さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想などを京都憲法ラジオまでお寄せください。電話 050-7500-8550、 ファックスは 075-603-8135 です。この番組は憲法9条京都の会が人見建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力でお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。